在宅秘書サービス最初の面談ズーム。こんにちは。はじめまして。
はい、はじめまして。ウーマンキャリアデザインの宝田と申します。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願い申し上げます。お忙しいところありがとうございます。
はい。
はい、よろしくお願いです。今日1時間お時間いただいてるんですけれど、
はい、
ご質問をお書きいただいたので、ちょっと1時間ぐらいになるかなと思うんですけど、もしテンポよく進むと、まあ、40分とか50分で進むというようなイメージでお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。公家様、田中雄一様のご紹介でお問い合わせくださった。
そうですね。あと、オーナーコンサルで、はい、北野さん、はい、あの時、中山さんですかね、御社の、
はい、はい、はい、お話してますか。
ものすごくいい話されてますもんね、中山さん。感動しました、
あのプレゼンが。おっしゃっていただいて。
すごい感動しましたね。こっちが聞きたいこと全部おっしゃってましたもんね。
本当ですか。それ企業に関することですか、
中山の企業。いや、この在宅の秘書の、
はい、
導入するときに、まあまあ、皆さん大体1000万超えてどういうことを悩むかとか、
はい、
で大体、うん、在宅秘書で4つぐらいトラブルが なんかこう考えることは、まあ、あると思うんですけど、
はい、
なんかこう育成が大変だとか、問題が起こるのは4人を過ぎてからですとか、なんか、
はい、あ、そうです、確かにそうです、ね、
そうなんです、同じ仕事を2人がやるようになってからとか、
はい、
そういう対処法もうちは用意しておりますとか、なんかすっごいうまいな、この人って、もう感動しました。
ありがとうございます、そんなふうにおっしゃっていただいて、
うまいですよね、まあ、もともと優秀な方だと思うんですけど、もちろん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そうなんです。まさに私、中山が最初に在宅のスタッフを採用したのが10年ぐらい前なんですけれど、
はい、
その時に消防して採用してもらったものでして、で、ちょっと電波悪いですかね、はい、で、まあ、その本当にまさに中山言ってた1人から始まって2人3人4人って増えていって、
宝田さんが1号だったんですか。
はい、私1号でした。
すごいですね。今はもう社長さんやられてるんですね。じゃあ、
そうです。この在宅秘書サービスに関してはもう、
はい、
全部やらせてもらっていて、
はい、
こんな風に、はい、対応させていただいてるって感じです。中山がそう言ってたニーズが増えてっていうのもすごい、あの時のこと言ってんだろうなってリアルに想像できますね、はい、で今私どもは5人でやってるんですけれど、主にこういうふうにサービスを提供するものと、あとアシスタントと5人でやらせていただいています。で、中山の時に経験したノウハウですとか、まあ、自社で使ったものをクライアント様に、まあ、在宅秘書ってこんなにうまく活用いただくとこんなふうにやってもらえますよとか、で結果として本業に専業していただけますよっていうようなことを、まあ、広めていって、企業様に在宅秘書さん雇ってもらおうというような活動も、はい、しております。はい、で、あれですよね、田中様とか中山から具体的な内容とかはどういう商品サービスでっていうのをお伝えしてない。
私いや、サービス内容は今日お聞きしたいんですけど、田中雄一さんのところで、
はいはい、
日賀さんとか、なんか私その人たちと仕事を何度かこうお願いしたことあるんです
よ。そうなんですね、
優秀な人ばっかりなんですよね、
はい、
びっくりした。
そうなんです。田中様のところのスタッフの皆さんも、弊社が私担当させていただいたので、日賀さんとか野川さんとか。
そうそう、野川さんなんかもすごい優秀ですよね。
野川さんも最近すごいフェイスブックでバンバン出てて、すごいますます活動されて活躍して、
だから
、うん、野川さんも3年4年ぐらい経つと思いますね、もう
ですね。だから御社で雄一さんに聞いたんですよ、田中さんに、はい、どうですかって、
はい、
全部うちシェアブレインさんですと、はい、いいですよっていう話だったんで、はい、じゃあ聞いてみようと思って今回、
はい、そうなんです。ああいう感じで皆さんこうすごい、まあ、もともと会社勤めしてて一定のスキルがある方でないと、まあ、登録できないというふうにもしてますし、あとはやっぱりこういい上司の方に恵まれるとどんどんこう仕事の幅も広がっていくので、田中様とかまさにそうなんですけど、それでこういろいろ新しいことにもチャレンジをして、どんどん本人もやる気になっていくし、まあその頑張ればこう、まあ、報酬といいますか時給が上がったりとかっていうことにも応えてくださると、さらに皆さん頑張っていくという感じですので、
今何人ぐらい登録されてるんですか、その
働く、登録者は今2100人ぐらいですね。
すごいですね。で、実際クライアント、まあ、あ、なるほど、すみません、はい、クライアントについてるところは何名ぐらいいらっしゃるんですか。
今実際に稼働して働いてる人さんは300人ぐらい。
すごいですね。
であとはもう辞めてしまったりとか、まあ、企業様の方でちょっと事業縮小で秘書さん契約解除したいっていうようなこともあったりしますので、うん、まあ、でも累積的に多分500人ぐらいは働いてると思いますね。
すごいですね。
働いてるっていう感じですね。
なるほど。このサービスは何年ぐらいやられてるんですか、その秘書サービス。
こちらはですね、2009年。
あ、もうプロですね。じゃあ9年もやられてるんだ。
そうですね、9年目ですね。そうです。で2010年から正式リリースという感じになってますので、
すごいですね、
8年9年
ありがとうございます。遠田さんは、主婦で、はい、そういった自分がまず派遣される側から入って、はい、今社長さんやられてる。
そういうことです。はい、本当に最初は中山 の, あのスタッフとしてメール対応とかスケジュール調整とかセミナーの対応とか受付とか、
なるほど、
顧客名簿を、はい、作ったりとか全部そういうことをしていまして、
そうですね、
で在宅秘書サービスっていうのをじゃあサービスとして立ち上げようってなった時に、まあ、担当者になってそこからやっているということですね。う
ん、
はい、
かります。在宅秘書を雇う時とかにお願いする時とかで、
はいはい、
まあね、やっちゃいけないこととか注意事項っていうのも、うん、あのプレゼン資料に、
あ、はい、
なんか書いてましたけど、はい、一番やっちゃいけないこととかどんなことですかね、はい、頼む方
って。そうですね、皆さん優秀だとどんどん期待されると思うんですけど、やはりあの例えば正社員の専属ではないので、こうそれを期待されるとこう対応できないこともあるっていうのが在宅秘書の働き方の特徴ですかね。はい、皆さん優秀で責任感あるんですけど、どうしてもあのお子さんいらっしゃったりとか、まあ、主婦もやりながらってなるので、今すぐこれやってほしいとか、明日あのフルタイム近くやってほしいってなるとできない人もいると。
緩い方がいいんですね。じゃあ自由にやってみたいな感じ。緩い
方が皆さんあの働きやすいですし、
お水飲みながらちょっと聞いてていいですか、話。
あ、どうぞどうぞ。
はい、はい、なるほど、
はい、そうですね。
そんな感じがいいですか。他なんかやっちゃいけないこととか注意した方がいいことありますか。
そうですね、あの時間の制約はあるんですけれど、皆さんこう仕事をしたいとか社会に貢献したいって気持ちを持っている方が強いので、あまりにこう単調な仕事だけをこうやり依頼し続けたりとか、その外注さんみたいな位置づけでこう接すると、皆さんこう寂しく感じて、私じゃなくてもいいのねっていう風に。
あ、優秀な人が多いんですね、じゃあやっぱり。
はい、そうなんです。
だからああいう野川さんとかね、日賀さんってものすごいですもんね。
すごい、
もう社長になるような人ですよね、あの人たちも。宝田さんもそうでしょうけどね。驚きますもんね。
でも本当、特にその野川さん、日賀さんはもう弊社の働いてる方の中でも特に優秀な部類ですね。
あ、そうなんですね。わかりました、ありがとうございます。
はい、はい、という感じです。最初にちょっとあのどんな業務をお願いになりたい、お任せになりたいかとか、
はいはい、
まあ、例えばじゃあどこら辺に住んでる人がいいとか、時給いくらぐらいでとか、そういうちょっと条件面をお伺いして、
うん、
で、それがまあ弊社の登録者の中であの対応できるかどうかっていうのをちょっと判断させていただきたいなと思います。うん、で、あの、まあ、弊社の登録者の中で大丈夫ですよと思えれば、
はい、
具体的なサービスの内容ですとか料金体系についてご案内させていただければと、うん、はい、思います。はい、で、あの問い合わせの時にいただいてたのが、
はい、
まあ、名簿の管理とかメール配信システムの登録、リマインダーメール配信、あとはフィリセンター関係ですかね、設定とか。
そうですね、
が中心という感じですかね。
そうですね、ここら辺のことから、まあね、最初は本当に簡単、
はい、
簡単って言ってはいけないですけど、
はい、
例えばあのうちあの広告打ってメールのリストが届いたのを、
はいはい、
なんですかね、メール配信システムにこう、なんだ、移してもらうとか、
はい、
まあ、あの、まあそういう感じですよね、はい、初め。あとは、まあ、お客様にメールをリマインダーメールを送るぐらいの感覚でお願い し,、
はい、
して、まあ、あの本当にいい感じでいけるようであれば、はい、アフリエイトセンターっていうのを、
はい、
まあ、今立ち上げ中なんで、それこそ野川さんに教えてもらってるんですけど、
はい、
うん、彼女とかに教えてもらいながら、なんかすごいマニュアルとか作ってるらしいんで、まあ、田中裕一さんとかにももちろんお断りして、うちのも、
はい、
まあ、田中さんはいいって言ってくれてるんで、なんですかね、その、はい、その野川さんに習ってやってもらうような人とか、
はい、
うん、そういう感じかな。そっちは、まあ、期限があるんで少し難しいかもしれないんですけど、はい、初めは簡単なことやってもらうのが一つと、
はい、
まあ、経営関係はどうだろうな、はい、まあ、それぐらいの感覚で考えてるんですが、どうですかね、初めはテストでっていうぐらいの、お互い不一致がないように。で、どう思われます、宝田さん、そういう仕事なんですか。で、
あ、はい、はい、そういうのであれば問題ないです。大丈夫です、チーム対応できますし、は
い、
まあ、これがずっと人が出るくらいになると戻ってないって方多いけど、あのその方の習得具合にあって、あの行くのであれば、
うん、
あのそういうのは全然あの ありがたいと言いますか、問題ないです全く、はい、あと経理も少しお考えていらっしゃるんですね。
ですね、別なのか一緒なのか、まあ、はい、タイプが事務系経理とちょっと、はい、ちょっとしたメールの対応と一緒にでき、まあやればもうすごいうちのなんか簡単ですよね、銀行と、まあ簡単って言ったら失礼ですけど、そういうとこから何ですかね、銀行の入金をなんか田中さんに聞いたら、はじめ銀行いくつかある、全部じゃなくて一つをこう見てもらってたみたいな話で、こう渡して振り込みとかに、だからそういう感じです、田中さんがお願いしてるようなことです、多分。
わかりました、はい、そういうのであれば全く問題なく、あの秘書さんは自宅から対応できます、あのログイン情報とかをいただいて対応してい
く、はいはいはい、もう自宅であの別に、はい、あの、はい、それで十分、
はい、であれば大丈夫ですね、はい、で、経理もあの例えば簡単なあの帳簿入力とか、なんかそれを例えば会計士さんとか、あの顧問会計士さんとか税理士さんとかいらっしゃれば、うん、その方になんかこうとの連絡とかそういうこともお願いされているケースありますね。
ああ、それでも、はい、もしあれだったら入ってもらって、はい、今あのマネーフォワードとか、はい、そういうので管理して、はい、あの徐々にですよ、うちも本当にお恥ずかしいですが、はい、まあ、徐々に整理してってる段階っていう感じで、はい、だからそれを入ってもらって本当分かるようにしたら、はい、まあ、全部あの、まあ、Zoom を使って会議やるんで、そんな難しい会議でもないし、はい、みんないい人なんですよ、うちお客さんもクライアントもあの取引先も税理士も、はい、だから税理士さんも、はい、友達みたいな感じなんで、はい、多分やりやすいんじゃないですか。
ああ、そうです。人柄に、はい、あの集まってこられる方、いい方ってこと
ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、小田さんとかね、中山さんと同じです。はい。
いや、恐れ入ります。はい。今、こういう細かいことはどなたかがなさってるんですか？
うちの一人、はい、まあ、銀行関係はもう頼んでる方がいるんですね、はい、スタッフで。あの、うん、って言ってもまあ外部スタッフっていうのかな、でももう昔からなんで10年以上お願いしてるんで、もう全部わかってるんですが、かなりやっぱりやることが多くなっちゃってですね、やっぱり大変だなぁと、かわいそうだなぁと思う、すごい頑張ってくれるんですよ、やっぱ優秀で、だからなんかもう少し増やしたいなぁと、
はい、その方も例えば今のメールマガ登録依頼があったらメールアドレス登録したりってことも、
今は彼女がほとんど、そうですね、彼女とあのウェブのエンジニアがやってるんですが、はい、それをなんかこうみんながこう分散してできたらいいなみたいな、はい、
わかりました、はい、でももうその今はなさってる方がいるってことは、まあ、業務の切り出しとかそういうやり方っていうのはあの他の方がこうあのそのスタッフの方がやってらっしゃるってことなので、そこの方から教えていただきながらやるっていう、
そうですね、教えるのは本当にいい人なんで、多分丁寧に教えてくれると思うんで、
ありがとうございます。
マネジメントやってた人なんで、会社で、はい、全く問題ないと、
はい、分かりました。業務内容としてはあの全くあの大丈夫だなというふうに思います。あの特にあの高いスキルが必要だったり特定の経験が必要ということではないと思いますので、うん、まあ、あのちゃんと、まあ、自分なり、顧客対応ができればいいということだと思いますので、
そうですね、
はい、大丈夫ですね、はい。あとは、業務時間ですかね、ボリュームですかね、業務のボリュームがすごいあるのか、
まあ、そんなない、全然あの初めはあのどれぐらいかなと、はい、1日2時間もかかんないのかな、まあ、その人によるのかもしれないですけど、はい、ある程度普通に、まあ、あの本当はメール配信システムとかいじったことあればありがたいですけど、はい、まあ、はい、そういう人だったら1時間かかんないとか2時間とかだと思います。2時間ぐらいでできるんじゃないかな、はい、2時間もかかんないかも。初めはこっちもそんなにこういっぱいっていう感じじゃなくて、
そうです。
メールの例えばアドレスが昨日登録あったのをこっちに移してもらって、
あの慣れてきて、
あとメールを配信してくださいとかなんかそんなのかな。うん、あとは、まあ、銀行のチェックがあるんだったら入金管理してどっか表にこうエクセルにこう名前と何日付と金額入れるとか。
はい、
どうですかそんな感じで。
はい、それぐらい、そうですね。大丈夫です、それぐらいも。今業務時間もお聞きしたのが、まあ、ゆくゆくは慣れてきてその方ができる方だったら増えていくって可能性はあると思うんですけれど、あの業務時間がすごく多いとやはり先ほど申しましたように対応できない人がやっぱり出てきてしまう。
多分それは2時間とかで大丈夫じゃないかな、
ね、はい、で、あとはそのレスポンススピードですかね。例えば、EC サイトの運営とかをなさっているような企業様の場合だと毎日受発注業務があるから1日もできれば休まないでやってほしいなってなると、どうしてもお子さんの状況とかあのいろんな 風邪ひいたとかインフルエンザでかとか、
まあ前もって言っていただければ多分大体対応できる、もううちやってきたことなんで多分できるとは思うんですが、ただあの普段の業務はいいんですが、もう一段上に上がってアフリエイトセンターとかやり始めた場合はね、ちょっとそのキャンペーン中は案外こう、
はい、あ、そうです、
それは別に張り付く必要はないし仕事は簡単だと思うんだけど、そういう場合はやっぱりやり取りが必要になるかもしれないですよね。まあでも初めは大丈夫です、徐々に聞いて本人にできるところを振っていくような感じですかね、の方がいいですよね。
はい、わかり、そうですね、ありがとうございます。
またご相談して、宝田さんとか、まあ、その人に、
はい、はい、はい、条件としては、はい、あの ご配慮いただいて大丈夫だと思います、ありがとうございます。あの毎日必ず何時この時間に絶対パソコンを開いてやってってなると、そう、あの対応でき
るところが多いんです
けれど、あの融通は多少聞かせていただけるということですし、
そうですね、1日に1回
のはこう、はい、朝できない日も、ただ何日も3日も4日も勝手に休んだらダメよっていうのは人さん、あの登録者の方にもお伝えしていますので、あの、まあ、本当に急な事故で入院とかって場合はしょうがないと思うんですけれど、
まあ、そうですね、あのどうしてもなんかこう、はい、お願いしてるのができない場合は、あの、はい、言っていただければこっちでリカバリーしますので、
はい、はい、ありがとうございます。はい、あと居住地の問題なんですが、まあ、登録者の半分ぐらいは関東なので、あの関東在住限定に なればなっても、まあ、そんなにあの大差ないんですけれど、
例えば名古屋に、あの別に優秀で、あの人柄いい方で優秀であれば全然いいです。
ありがとうございます。
あの、はい、会わなくても多分できると思うんで、ズームがあれば、
はい、ありがとうございます、はい、あと海外が OK かどうかですね、時差があるとやっぱりやりにくいって方もいらっしゃいますので、
どうなんですかね、これは逆にお聞きしたいんですが、どうなんですか、分かんないです、私、
社長様 その打ち合わせの時間とかにもよります。
まあ、まあそうですね、じゃあ、まあ、初めは日本でやった方が多分やりやすいんでしょう
そうです
ね、ゆくゆくは全然いいんですが、
はい、
うん、なんかこっちに時間合わせてもらえるんだったらいいですけど、はい、
はい、了解いたしました、ありがとうございます。
ではです、そうか、海外の人何人ぐらいいるんですか。
海外はですね 5% ぐらい、
すごいですね、
いますね、
登録者の 5% すごいな、じゃあ、まあ海外行くぐらいだから優秀なんでしょうね。
あとご主人が海外の方とかも多いですね。で、あのやっぱり日本がちょっと恋しいのか、日本の会社と仕事をしたいっていうケースもですね。
なるほど、はい、
はい、はい、ありがとうございます。あと年代なんですけれど、主な登録者の層は30代後半から40代前半です。で、あの50代とかも結構、50代の方とかも最近増えてきて、あのそういう方の方がブランクがなくてずっと働いてたって方が多いので、意外とスキルはそんな落ちてない、逆に40代前半ぐらいで、あの育児で数年離職してましたって方の方ができない場合とかもあったりするんですけれど、
いや、まあ、素直前向きな人で、あの仕事をやっぱできる人だったら、はい、あの別に年
はあまり
こだわんないですけどね、
はい、
あの頑固な人とかちょっとあれですけど、
あ、そうですね、
はい、っていう人だったら、はいってやってくれる人だったら、
はい、あの今あの頑固とかってお話ありましたけど、ちょっと究極というか二択のご質問なんですけれど、はい、例えば、はいって言ってすぐ手を動かす人、うん、素直に手で動かすんだけど、いやいやミスが目立つ、うん、ただあのちゃんとすぐこうあの動く人なのか、
で、まあ、改善するんだったらいいですよ、
いいですか、
はい、改善ちゃんとする
んだ、お願いしますって言った後に割とこう質問がこうなよく来て納得しないと動けない、ただ動き始めたら割とミスは少ないっていうか、
あのパンと動いてすぐ改善する、あの素直にごめんなさいって謝って人の方がいいです。
わかりました、はい、
パンパンパンパンやってってくれたら改善していけばだって成長します
ので、そうですね、はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、そうですね、そういうパーソナリティでかつ居住地も不問ですし年代も不問ということなので、あのこういうことであれば、あと、時給のところですね、弊社が標準であのおすすめしているというか、弊社が取り扱う求人、あの企業様の場合、大体こういう事務系アシスタント系だと、まあ、先っちょっと上がってしまって1100円ぐらいから1200円ぐらいスタートで、まあ、例えば1300円とかいい人がいい、あの多少払ってもいいからあのいい人がいいっていう場合は1300円とかで募集するケースもあるんですけれど、大体これぐらいの時給というのはお考えの、
全然大丈夫です。まあ、まずでも初め1100円とかからやってもらって、はい、あのどういう人が来るかちょっと、
そうですね、
はい、あとさっき の, あの間違えてちゃんと謝っあの隠すんじゃなくて、はい、あの隠す人は絶対ダメなんで、はい、 間違えたら謝って改善する人にしてくださいね、はい、あの隠されちゃうとやっぱり仕事動かないんで、
はい、そうですね、
はい、そこだけそのやっぱ人柄ですよね、
うんうんうん、はい、謝れる人、はい、そうです、
ね、ごめんなさいって素直に謝って、じゃあ、はい、あじゃあはい改善しますねっていう形は全然問題ないですよね、
はい、ありがとうございます、はい、では大丈夫ですね、はい、では今お伺いした内容であれば、あの弊社の登録者の中で対応させていただけるかなと思いますので、ちょっと具体的なサービス内容と料金なんですけど、先にちょっといただいたご質問にお答えしていきましょうかね、はい、はい、昨日いただいた方でまず質問1、3ヶ月で採用できなかった場合の対応と料金なんですけれど、まず最初に基本、募集期間3ヶ月です。で、おそらく3ヶ月ぐらいあれば探せるだろうという場合のみOK しますので、その場合は3ヶ月なんですが、3ヶ月でぴったりで明日から4ヶ月目に入りますので見つかってませんけどもうここで終了しますということはせずに、まあ、3ヶ月プラスアルファというところでちょっと対応していく予定、採用しております。
だいたいケース的に採用できないことっていうのはほとんどないですか、はい、大丈夫ですか、これぐらいだったら
ほとんどない、すごくその難易度が高い場合はやっぱり3ヶ月以上かかるケースはあります。であとは、そうですね、スキルが高くなくても企業様の方ですごくこだわりがあるような場合とかは本当に過去まだ2年ぐらい経ってまだ見つかってない方いらっしゃるんですけど、このメールのこの表現が気に食わないみたいな、
じゃあもう全然大丈夫、
落とされてしまうと、はい、そこが2年ぐらいかかってっていうことあるんですけれど、まあ、通常に本当にこうマイナス評価じゃなくて、その人をちゃんと見ていただけるのであれば大体3ヶ月でありますと見つかります。であとゴールデンウィークとかお盆とか年末年始とかちょっとそういう大型連休が関わってくるようなところはもともとそこも3ヶ月プラスアルファで設定をさせていただきますので、
わかりました、ありがとうございます、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、どうしてもなんかあと少し探したい、延長したいって場合は延長料金も1ヶ月2万円で対応しておりますので、そこはその企業様のご希望ですね。です、
一応宝田さん取れそうだと思います、これ
だと思います、はい、これであれば
今4月、はい、まあ4月後半から
の5、6、7、終わりぐらいなんで、まあ5、
季節性はどうですか、今の時期は大丈夫ですか、在宅主
この時期は大丈夫です。ゴールデンウィーク明けてからぐらいが皆さん本格的に動き始めます。
あ、
で7月ぐらいになると皆さん夏休みを前にして動きが鈍くなりますので、もうやるなら5月6月っていう感じです、ね、
あ、わかりました、
はいはい、で次も9月っていうふうになってるのかなっていう感じです。はい、
わかりました。
はい、で次質問に、採用してすぐ辞めた場合なんですが、これは、ご本人から辞めたっていうことでよろしいですかね、なんかちょっと辞めさせてほしいんですけど、
まあそうですね、はい、まあどっちのケースもあると思うんで、
はい、あとそうですね、スキルが合わない場合の対応料金なんですけれど、例えば経理とかあと英語を使うような業務の場合は絶対このスキルがないと業務できないっていうのが明確だと思いますので、そういう場合は事前にスキルチェックを採用の段選考の段階でやることをお勧めしていますので、大幅にスキルがこうずれてるっていうことはないというふうに勧めさせていただきます。でただ一方で、ちょっと時々あるのが IT スキルが思ったよりないとかですね、メール設定にすごい時間かかってるみたいな場合とかですかね、あとは、そうですね、そういう場合とかはその IT スキルのところに関しては秘書さんの方に非があるっていうか、そこぐらいはちゃんとできてよってできないと困りますよっていうところですので、そういう場合は、時点の人にどんどん声をかけていって、まあ、採用そこは調整なんですね。あと条件が合わない場合っていうのもあると思います。例えば1日、まあ、今回だと例えば1、2時間でっていう業務時間で募集したものの、採用してすぐに勤務開始してすぐになんだかんだこう体調が悪いとかなんだかんだ言って1日30分もできないみたいなですね、するとちょっと話違うんじゃないのとなりますので、それは秘書さん側に理由の非があるというところで、それも他の方は無償で対応していきます。はい、
分かりました。
料金だけ追加で企業様に料金のご負担をお願いする場合は、まあ、企業様にちょっとまあ、いきなりレッドカードはないですけど、イエローカード何回かお願いお伝えをして、それでも改善が見られない場合、例えば、合格したんだけど忙しい忙しいって言って全然秘書さん連絡をしてくださらないとか、 秘書さんが不安になってこの先がもうこんなんじゃこの先不安ですって言って辞退してしまうとかってなる場合は、あのそれは企業様にこちらからも何度もお願いしますけど、それでも改善が見られない場合はそこは無償でっていうのは難しいですというところです。多分ない、実際ないと思いますけれど、たまにありますそういうことがっていう感じですね。 あとはそのさっきの勤務時間の逆で1日1時間って募集したのに蓋を開けたら、いや、やることをやってほしいこといっぱいあるから1日5、6時間やってもらえないと困るんだけどみたいな話になると、応募者の方は1、2時間なら責任持って対応できるってところで応募されていますので、あのそこがちょっとそれは逆にね、ちょっとお話と違ったんで辞退しますってなった場合もちょっとそこはあの無料でっていうのは難しいですっていうところですかね。はい、大幅に変わらなければ条件が、はい、大丈夫だと思います。はい、はい、で次4番、個人情報の管理、トラブル時の対応なんですが、個人情報に関しては今どういうふうに管理をされてるんですか？
まあ、弊社の中で、はい、はい、みんなの契約した契約書交わしてる業務委託契約とか、まあ
はい、
守秘義務契約結んでる人と、はい、まあ、その限られた人だけで、そのメールのアドレスとか住所とかやり取りしてるんですが、まあ、それもお願いすることになっちゃいますもんね。
そう、
そう、それはどうされてますか、逆に。そこをどういうふうに考えたらいいのかなっていう。
おっしゃったのと同じように、やはり契約書をしっかりする、守秘義務契約を結ぶとかっていうのがまず、うん、まあ、それでもマインド面というか、そう、契約上の問題ですよね。で、あとそのうっかり、
それは まずうちとそこの秘書さん、
秘書さんとです、直接契約をしていただきますので、秘書さんと区議様でてか、まあ、会社として結んでいただくっていう、
ね、なるほど。御社はそこには入ってないんですね、じゃあね。
そう、そうなんです、そうなんです、はい。
今まで問題起きたことあります？なんか
問題はね、ないです、今のところ。うっかりもないんですね、まあ、ごく稀にやっぱりメールを間違って送ってしまったってことはあります。
それが一つ、もう一つあるんですよ。だから他の会社と2個掛け持ちで、うちのを何か送っちゃうとか、
はいはいはい、そこですね、
うちのに他を送っちゃうとか、
はい、
それは何
か。そうですね、掛け持ちに関しては、弊社がご紹介する企業様同士の掛け持ちは禁止してます。それはやっぱり、どちらかの業務が忙しくなってどちらかがおろそかになるってことがなきにしもあらずですので、そこは禁止なんですが、ご自身で他を見つけてきてとかでやってるっていうケースはやっぱりありますね。
だからそこの間違いがね、なぜ聞くかっていうと、間違いがないかなっていう、なんかその個人情報とかなんか向こうに入っちゃったとか、なんか逆にこっちの、
パソコン
に対応されてるっていうケース
他もありますけどね。うちの業務をするときは絶対このパソコンを使ってって言ってパソコン対応されてる。
ああ、なるほどね。パソコン変える
とか、まあ、あとは Windows の、アカウントを、まあ、1台自分のパソコンを使ってもらうんだけど Windows のアカウントを別で作って、ね、こっちとこっちとちゃんと分けてっていうふうにやってらっしゃるケースありますし、あとはもうちょっと手間なんですけれど、最初中山の時のスタッフやってた時に、まあ、やってたのは個人情報、会社のパソコンに遠隔で入ってそこでしか触れないっていうふうにはしたりはしてましたけれど、ただ作業性がすごく悪かったりするので、
今まあいろんなとこは御社のコンラボの北野さんとか田中さんとかは、
は
い、そこまでやってないわけですよね、はい、ダイレクトスパの側さんとか、
多分、はい、そうな、皆さん結局そう作業性とかもろもろって考えると、まあ秘書さん、スタッフの方のパソコンでってなってくるんですが、そこはもうしっかりマインド付けするのと、できる限りのハードの対応をしていく、パソコンを開けるとか。
小田さん、そのメールを配信したことがあるとか、はい、なんか、はい、以前の会社で自分でメール配信システムを使ってるとか、はいはい、あとはブログの記事をこう文章を、はい、ちょっと文章おかしかったら直して書くとか、はい、そういうスキルがある人がいたらいいんですけどね。難しいかな。
でもできる人はいるんです、うん、いるんですが、多分それをやったことがある人というのは、うん、おそらく在宅ワークをしたことがある人なんです。そういう方が在宅ワークをやっぱり掛け持ちしたいっていうニーズがどうしても多くなってくるかなっていうところ。
他もやってるってね、それはしょうがないかもな。
ですね。
まあ、それはしょうがないかもしれないんだけど、ある程度できる人がやっぱいいね、はい、そこは。
やっぱり他でもやって、
そうだよね、優秀な人って他でもやる。
やっぱりそういう在宅ワーク
お金なるもんね、それってね。
そうなんですね。
分かったわ。まあでもそういう人がいいですよ。
はい、
で素直でちゃんと謝れる人で改善できる人だったら、はい、もちろん法律のど真ん中でやる人だったら全然いいんで。
はい。はい、 そうで、本当にちょっとそこの何でしょうね、まあ、分業というか兼業のその、心配っていうのはあるんですけど、やっぱりそういう人の方が経験があって立ち上がりが早かったりとかもしますし、
まあ、文章とかちょっとできる人がいいですね、はい、もしできたら、
はいはい、あとはそれこそ変な話っていうかあれですけど、ずっと中山と言ってるのは、まあ、やっぱりそういう兼業してる人っていうのがいかに自社の仕事を優先してもらえるかっていうふうに、この会社として社長としてそういう魅力的なこうやりがいのある仕事を提供したり、頑張ったら報酬でも報いていったりとかっていうふうにして、こ う, うちをこう優先させて頑張ってやってくれるようにしていくのが、まあ、上の役目みたいなことは中山
は
言ってますので、
今の2つ教えてほしいんですが一つはその方たちがやりがいのある仕事っていうのは、例えば、はい、うちはもうチームでやってるから、多分やってる仲間はすごい楽しいんですよ、売り上げ上がったり、イエーってパーティーやったり飲み会とか、はい、そういうのにね、はい、やるわけにもいかないんで、在宅秘書の方の場合やりがいがあるって、例えば野川智美さん聞いたら、はい、初めはメールとかやってたのが広告まで勉強させてもらってやらせてもらうようになってっていう話聞いたんですが、そういう意味ですか、どんなことがやりがいあるんですか、はい、どういうこと。
野川さんは結構こうスキルアップしていきたいっていう方なので、それのためだったらちょっと家庭の家事をちょっと多少おろそかにしても仕事やっていきたいっていう感じの方なので、どんどんこうスキルアップしていってっていうところなので、
そういう勉強、そうか、そういう勉強を教えてあげるとか、これ学んでいいよとか、
そういう
のもやりがいになるんだ、そういう人は。
はい、
成長欲求がある人、それいいね、
成長欲を刺激してあげる、
ね、分かりました。そういう人いますか、以外に。
そういう人と結構ばっくり分かれるんですよ、それが。そういう人が半分ぐらいで、そうじゃなくてこうないわけではないんですけど、すごく自信がない方が多いんです、登録者 の, 特にこう主婦をやってるっていう方は、ちょっと離職期間もあるし、子供もいるし、仕事したいんだけれど、きっと迷惑をかけることも多いだろうから、やりたいけど、やりたいって言うとできなかった時に迷惑がかかるから、やりたいって言っていいかなって躊躇して。
いい人が多いの。多いんですか。ごめんなさい、ことはいい人が多いんですね。
はい、
なるほど。
いい
ね、そう、どうなんだろう。宝田さんどう思います。どういう人がいいと思います。うちみたいな仕事は。
おそらく成長欲求がある方の方がいいんですけれど、成長欲求がある方って多分もっと仕事したいっていう方が多いので、
全然いいんですよ。うちはいっぱい出すのは出せるんで。
ありがとうございます。
もしそういう方いたら。1、2
時間から。
全然増やすことは全然できます。はい。
うん、じゃあゆくゆくはどんどん増やしていけるよっていう。
はい、もちろんです。もちろんです。
できればそういう人が来る。あとそれこそ戸川さんみたいに、例えば最初はこういうことだったので、ゆくゆくはこうクライアント様とこう会える機会が増えて、
もちろんです。もし差し支えなければ、もちろんです、もちろんです。まあそういう人がいたらそれはすごいなと思います。
はい、過去にも本当に卒業っていう感じの秘書さんいらっしゃったんですけど、全くこう自分ではこうコーチングとかやってなかったんですけれど、たまたまコーチングの会社に在宅秘書として勤務されて、でどんどんやっていくうちに面白くなって、コーチの資格を、まあ、無料で取らせていただいて、取っていいよって言ってくださって、で今コーチとして独立してやってるみたいな方もいらっしゃるんですよ。そういうふうにね、自分が可能性が広がっていくっていうのを皆さんすごい、
それが一つやりがいです。わかりました。もう一つのやりがい、時給を上げる、あれ今何かおっしゃってました、時給を上げるっていうのがあるんですか。例えば1100円で始まったら1150円、1200円、1250円みたいな、
はい、50円とかってどんどん上げていっていただけると、これも皆さんこう目に見えて の, 成長なんかし、ただそれも例えば1年経ったから100円上げてくださいとかっていうことではなくて、今までは人教えてもらいながらしかできなかったのが一人でできるようになったとか、うん、
なるほど。だから50円上げるみたいな。わかりました。
で、次は、はい、そうちょっとこう、あと仕事のこの種類が変わったみたいなところですね。弊社でいうとアシスタントだったのが一人で自立してサービス提供ができるとか、うん、そこからさらに営業もできて売上を立てられるとか。
そんな人いるんですか。
できるとか。
そんな人もいるの。営業できる人いるんですか。
営業、まあ、これもある意味営業という営業なんですけど、例えばこういうのを一人で完結できるとか。
あ、そうか、宝田さんやってるもんね。宝田さんはちょっとあれでしょ、やっぱ一番できる人だろうからね。
ただあれですね、
それできたらすごいよね。これも営業って言っちゃうとこは可愛いというか素敵な方ですよね、性格がなんか すいません、ちょっと表現があれなんで、うちあのセールスとかはやっぱりやってますので、はい、素晴らしい、素敵ですね。すごい感じいいですもんね。なるほど。
本当ストレートの話してしまって恐縮なんですけど。
いや、それを言っちゃうとこがすごいなと思って。これも営業なんです。初めて聞きました、なんか。超いい人ですよね。
すいません。
びっくりしますか。
いや、
全然めちゃくちゃいい人ですね。
ありがとうございます。
安心しちゃって。
話の組み立てとかも全部こうあのレクチャーしてもらって、最初は隣で聞いて、もう取るってところ。で、だんだんこう一人でできるようになったらどう
なって る感じですかね。 OK です。もう一つ、大田さん教えてもらっていいですか。
はい、
あの田中さんのところで、その比嘉さんとか野川さんってすごく優秀なんで、はい、あの、はい、なんて言ったのかな、固定で自分のところにこう来てもらうために、はい、御社になんかお金を支払いしたら来てもらえるみたいな話はあるんですか。本人が OK したら。
なんか
固定でっていうか、もともと在宅秘書だったんですが、はい、今比嘉さんとかは、どんなあの違う、今も同じ契約ですか、ずっと。
はい、企業様と直接契約をしていただきますので、はい、弊社はあの、まあ、合格して、まあ、勤務開始になった段階では、特に弊社間と秘書さんとかっていうの契約は特にないですね。なので田中様と比嘉さんが多分業務委託だと思うんですけどされていて、
で、あ、それで、あの田中さんが、はい、じゃあ比嘉さんに今まで時給だったのを固定給を払ってるって言った意味かな。
そういうこともできます。はい、
それはありなんですね。
ありです。はい、あのご質問の最後にいただいたその正社員とかっていうところも問題ないですので、本当にこう相性が良くて頑張ってくれてるから、まあいきなり正社員というよりは、例えばそういうふうにまず固定給とか、あとは契約社員とかっていうふうにこうまずはされて、まあ正社員って方も1人2人ですかね、あの契約社員はもう少しいらっしゃいますけどっていう風になってるケースもあります。で、その時に特に弊社が例えばじゃあ正社員になったので、何でしょうね、なんとか料をくださいってことでは、あのない、何もないですので、まあ、普通にお二方が納得すればそれでいいっていうことです。う
ん、あと分かりました。その間お支払いするのは毎月のお金をお支払いする。
はい、そうです。はい、毎月のところだけサポート費用として頂戴するんですけれど、そこはもうあの契約形態はもう全く何でも。構いませんので、例えば無業務委託からパートアルバイトに変わることもありますし、うん、なんかその逆もありますし、まあ、それ固定給になることもあったり正社員になることもあるということですね。
なるほど、はい、御社へサポート料っていうのが、あ、ここからそういうお話があるわけですね。はい、どんな感じになってるのかと。
あ、そうです。はい、
はい
はい、
分かりました。
はい、料金体系はそうです。あの初期費用とサポート料を頂戴してまして、初期費用がその採用の代行の部分に該当しますので、その初期費用をいただいて採用活動に入ります。で、3ヶ月間の募集期間になります。で、採用が終わったら、まあ、契約書のひな型ですとか、秘密保持契約のひな型ですとか、日報のひな型ですとか、全部一通り必要なものはあのフォーマットでご用意してますので、それを、まあ、ご提供します。う
ん、あ、日報も出してもらえるような感じなんですよ。いいですね。
はい、日報もあの基本的な、
ま
あ、弊社が標準でおすすめしてるフォーマットがあります。それやっていただいて、まあ、そこからどんどん変えていかれる企業様ももちろんいらっしゃいますけど、まあ、日報じゃなくて週報にしようってこともあったりするしますし、企業様によっては。はい、です。で、そういう勤務開始に必要なツール類も全部差し上げますので、まあ、何か特別な対応していただかなくても大丈夫で、あと勤務開始した後にその月額費用を頂戴して、企業様と秘書さんの、フォローをさせていただくっていうところで、そこはどう、例えばどんなことをするのかというと、まあ、本当にあの間を取り持つってことがメインになるんですけれど、やっぱりいい方が多いのであのちょっと無理して頑張ってしまったりするんですね。で、そういう時にあの無理があのたたって、こう例えば本当はあの2時間かかったんだけど、業務時間があの2時間ってストレートに書くと仕事が遅いって思われるかな、そしたら嫌だなと思って1時間半って書いちゃったりとかする人って結構多いんですね。で、そういうのもこう無理がたたると、なんかだんだ ん, なんかこうモチベーションを落としてしまったりしますので、まあ、そういうところをフォローさせていただいたりとか、あとは月々のご相談にも応じていますので、この間も比嘉さんからご相談いただいたんですけど、それはあの別に前向きな話で、あのうちって結構こういう感じでみんな働いてるんですけど、他の企業さんって秘書さん同士どういうコミュニケーションの取り方してますかとか、あの、うん、何時間ぐらい働いてる人が多いんですかとか、うん、なんかそういう他社事例とかをもとにこうなんか知りたいとかってことがあれば、そういうことをお話しさせていただいたりとか、 あと、企業様の方からもご相談を受けたまっていますので、純粋に頑張ってるからそろそろ昇給してあげたいなと思うんだけどいくらぐらいが妥当だと思いますかっていうご相談もあれば、はい、あとは、その逆でやっぱりその最近ちょっとミスが目立つんだけど本人は大丈夫としか言わないんだけどなんかあるかどうか聞いてもらえませんかっていうことを企業様からこれ依頼いただいて本人に聞いてみるとちょっとなんか、例えば両親が病気になって今入院してるとかでも在宅だし毎日フルタイムで働いてるわけじゃないからそれ言うとなんか言い訳っぽく聞こえるから言ってなかったんですっていう話が返ってきたりとか、
分かりました。
そういうのが結構ありますので、はい、そういうののサポートをしているということです。
ありがとうございます。
はい、はい、それが、月額9500円なんですけどこれは、秘書さんの人数に関わらず1社様あたりの金額ですのでそこが、秘書さんに数に応じて変わってい
く。ということは例えばうちはもし1人採用してみてあすごい良かったら2人目もお願いしますってできるんですかその金額。
ありがとうございます。その分も
それはいいですね。もし本当比嘉さんとか野川さんってすごいなと思いますもん、うん、その社すごいですよね。田中さんもすごい喜んでましたんで。
本当ですか。よかったですよ、
うん、すごいな。
本当にもう2人様様です。
いやいやいや、とんでもないです。御社代表の方も素晴らしい方ですもんね、うん、本当にすごいなと思いましたんで、
でも変な話なんですけどこれ田中様もご存知なんですけど野川さん実は2社目なんですよね。田中様のところがで1社目の企業様とはなんかちょっとうまく合わなくて。
そうなんですか。
そうなんです。そこはなんかちょっとうまく合わなくて結構野川さんすごい頑張ってらっしゃったんですけどなんかまた本当に純粋に社長様と相性が合わなかったんです。でじゃあちょっとじゃあねお互い良くないからって言ってじゃあここは今回いいですねって話をして、まあ、そこは終了されてで次にご応募くださったのが田中さんのところで。
そうなん
ですね。そしたらもう相性バッチリです。はい、
そういうこともあるんですね。じゃあ小田さんですね、はい、ごめんなさい。そういうことも可能性としてはあるんですね。だから企業と合うか合わないかやっぱあるわけ
です、はい、相性はありますね、うん、合わないってことは。はい、
大体何社ぐらいこう大体まあ1社で決まる場合っていうのは 何割ぐらいですか、はい、5割ぐらい1人。
大体皆さん普通そうですね始まって合わないからちょっとダメだっていうのはもう結構初めの2週間とかもう1ヶ月前
で分かりますね。
皆さんなんかどうもちょっと違うなっていうのも。
会社とその合わない人の割合ってどれぐらいですか。まあそんなは言えないかもしれないですけど2人に1人ぐらい。3人に1人ぐらい。
20人に1人ぐらいですかね。
あ、そんなもんなんですか。え、じゃあ大体 OK なんですね。
大体 OK です。
すごい素晴らしい。
大体 OK
です。じゃあ御社がやっぱり紹介するのがいい。その野川さんは20人に1人だった
一人でした。いろんなシチュエーションがあってもしかして野川さんお一人目のそこのスタッフだったらよかったかもしれないんですけどそこの企業では後輩だったんですよ。二人目だったんですね。先輩がいて野川さんだったんですよ。
やっぱそういうのって関係あるんですね。
あぶります。多分先輩とその社長様すごい合ってたんですよね。で後から入った野川さんがやっぱりもう出来上がった関係のところに入っていくとやっぱなかなか苦労された部分もあるかな。
あーなるほど。
小、
はい、田さんもし差し支えなければ もちろん御社に お願いしようと思ってるんで一つ教えてもらっていいですか。中山さんがプレゼンで話してた4人以上になるとどんな問題が起きるかっていう話で、はい、同じ仕事2人やる人が来たら、はい、その比較されちゃうのが嫌なんですか。何が嫌なんですかあれ。
そうですね、それも人の性格にももちろんよるんですけれど、うん、2人以上になった場合やっぱりどちらかに結構ライバル心があったりとかするとあの人よりも高い評価を受けたいとか
やっぱり仕事だからなりがちですよね、
うん、っていうのが強い人だとそういうのは問題として起きますね。
そういう時私たちはどう対応したらいいんですか。社長とか別に社長じゃなくてもいいんですけどこうお願いする方は、はい、
そうですね、
ちゃんと説明すればいい。あの子はこういう仕事でこうやってるからいくらで、はい、あなたはこうやってるから、まあ、時給まで言う必要はあるのか分かんないですけど、はい、そういう感じ。
大学の場合としては、能力はあるんだけど、うん、環境が整わないってこともあるんですよね。A さんの方がスキルも経験も高いんだけど例えばお子さん小さくてなかなか安定的に業務に入れないってなるとだからあなたにはこれをお願いできないんだってどうしてもこのお客様対応毎日発生してしまうので。で B さんはあなたほどスキルはないんだけれど安定して業務に入れるからやっぱりどうしてもそっちにお願いしがちになっちゃうんだよっていうところのそういう理由とかをちゃんと伝えていただくと、まあ、A さんはじゃあ頑張りたいんだったらじゃあ子供をどっか預けるとかもしくは幼稚園入ったら私バリバリやるぞとかそういうキャリアを考えていけるので こう何もない状態でこうなんか私あの人の方が仕事たくさん来られてるとかなると多分なんでって思うんですけれど、
なるほど、ちゃんとご説明を差し上げれば問題ないっていう感じなんですね。
はい、はい、
わかりました、勉強になりました。
あと、はい、問題が起きるっていうか、やっぱりうまくいかないとか、やっぱり社長様がこうなかなかミーティングの機会を設けないとか。
どれ、あ、ごめんなさい、それどれぐらいの頻度でやればいいんですか、ミーティング。
例えばあの仕事のミーティングは必要に応じてなさると思うんですけど、そう、仕事以外 の, あのミーティング、あのちょっと雑談するような時間は、まあ、少なくとも月に 1,2 回そのズームで問題ないですので取っていただいたりすると、
本当に5分、10分でいいんですけれど、
はいはい、そう、人柄が分かるような、あ、はい、あのコミュニケーションが取れると、あのやっぱりこう急に振られても急に忙しい仕事を振られても、あ、まあ、社長も忙しいんだなとか、今このキャンペーンで忙しいもんねって理解できるんですけど、普段そういうコミュニケーションが全くないまま、これすいませんちょっとやってもらえますかって言われると、え、なんで急なのって、どこの会社でもそうだと思うんですけど。
いや、勉強になりますね。そっか、さすが穂田さん、すっごい勉強になります。
はい、
説明はやっぱうまいですね。なるほど、よくわかりました。そういうことだったんだな、多分 ね、
あのね、皆さんこういう30代40代の大人といえどもやっぱり女性なので、ちょっとこう私に気にかけてるもらってる感が欲しいとかそういうのありますよね。やっぱり女性ならではの感性っていうのは皆さんありますね。うまくマネジメントされてる方は、昔すごくモテた方とか女性の扱いがうまいような方は、こう主婦層の扱いもうまいです。
なるほど、面白いですね。
いや、そういうのは傾向として
本田さんなんか楽しそうだね、仕事いいね。
いやいやいや、本田
さんっていいですね、なんか楽しい、本当なんか楽しいでしょ、仕事。
楽しいです、ね、本当に。
もうものすごい勉強になります、ありがとうございます。
社長さんも素晴らしい。寂しい時はやっぱりこう相性合わないって言ってこう戻ってくるときはちょっと寂しいですよね。やっぱりどこかなかったなとか、まあ、お互いあの、ね、あのこう合わないってどちらも感じるのは双方もそれなりに辛いってことだと思うので、そこはなかなかなんとかならないかなと思ってこう日々マッチングをこ う、ね、うまくいくと考えてるんですけど、あの弊社 の、 とあの応募用紙が専用 の、 あの応募用紙みたいなものを用意してまして、
はい、
そこにまあ普通に職歴書とかこんなどんなスキルあの経験があるっていうのを書くんですけど、それ以外にその方のまああの考えてることとか、あの思考が分かるような質問、まあ、どんな本読みますかもそうなんですけど、あと経営者とあの有名人で尊敬する人は誰ですかとか、そういうのもあのビジネスセンスを忘れてない方はまあ経営者だったり、まあ、ちょっとこう教育、まあ、著名人なんかを挙げてくるんですけど、ニュースになるような人を挙げてくるんですけれど、やっぱりあの離職期間が長くてちょっとビジネスの世界から遠ざかってる方はそういう、好きな有名人とか尊敬するイメージに教育書を上げてきたりとか育児雑誌を上げてきたりとかしますので、そういうところでももちろんこう選別していただくと
分かりやすいですね。
はい、取っております。
勉強になります。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、こういう感じですね。
はい、
はい、あのその料金のところが、コースが2つございまして、スタンダードコースとプレミアムコースがあるんですが、ほとんどの企業様がスタンダードコースでかつモニターをご利用くださっています。で、スタンダードの定価が27万円なんですけれど、モニターとしてご協力いただける場合は、まあ、税込み16万2千円になります。でそれが初期費用です。であと月額が9500円です。で、田中様もそうですけど、こうリピートであの活用いただける場合は、今のところ、2回目以降は初期費用の 20% 割引をさせていただいていますので、次からは13万円弱くらい。
もうぜひいい人をもうぜひうちもあの私も頑張ります。
ありがとうございます。
頑張るというか、あの、はい、喜んでいただけるように、もうぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
スタンダードのモニターとしてのご協力。
そうですね、あの よくわかんないですけど、モニターって何やればよろしいですかね。モニターはどんな条件なんですか。
モニターでお願いしたいのは、はい、弊社のホームページですとか、こうあの資料にこう、はい、ご利用企業様ってお名前を書かせていただいたりとか、はい、あとは、インタビューとかアンケートにお願いをする場合があります。
はい、
あと秘書さんにも公家様にも利用
ください。はい、わかりました。
そんなにお手間かからないと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、はい、ではスタンダードモニターコースでお申し込みを受けたまいたいと思います。はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ですけれど、はい、恐れ入ります。はい、あの手続き書類をお送りをさせていただきたいと思います。はい、お郵送先のご住所はホームページにあります。
ごめんなさい、ちょっと待ってください。
はい、
どう いいかな。あの紙ベースですもんね。
そうなんです、は
い、で早い方がいいんですよね。
あの、はい、ちょっと待ってください。口座の引き落としをしとかですね。
口座の引き落とし、はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあその住所を、はい、今このズームのチャットで送ればいいですか。
あの、はい、はい、お願いいたします。
一番あの法田様と法田さんとやり取りをするのは私は、はい、メールだとですね、案外メールちょっといっぱい来てて見落としちゃうといけないんで、はいはい、どういう、はい、Facebook の個別がいいのか LINE がいいのか、どんなものがいいですかね。
チャットワークも使ってます。弊社
使ってます。あ、じゃあチャットワークでいいですか。
チャットワークしましょうか。はい、チャットワークで、名前何で検索したら出て、
久下邦彦で出ます。
アルファベットですかね、はい、漢字、
漢字ですね。
漢字ですかね。はい、ちょっと今検索してみます。
どうしよう。じゃあチャットワークで、チャットを作ってやりとりか、はい、個別チャットで、はい、
はい、久下邦彦、ちょっと違う、久下邦彦様のお名前でちょっとチャットワークを検索してみます。検索、はい、出てこい
法田さんっていい人ですねあれ、お母さんですか。お子さんはいらっしゃるんですよね聞いちゃいけないですか、
はい、
す、聞いても大丈夫ですか。あ、いいですね、
はいはいはい、
立派ですね、すごいですね。
もうガミガミ怒ってクソババアと言われてます息子ですけど、
まあ、もういくつぐらいなんですかお子さん。
6年生と1年生ですね。
すごい、それで保田さん社長やってんだ、すごいな。
でも本当ずっと在宅でしたので、なんでしょうね、あの働く姿も見て、もう私も自営業、あの父親が個人事業主だったので、
あ、そうなんですか。
なんか仕事するのってそういう感じ、そんなもんだなと。はい、ありました、久下邦彦さん蝶ネクタイのタキシードのようなものを着てらっしゃるんですね、写真が。今ちょっとリクエスト、すいません、メッセージなしで送らせて、
はい、あの承認するで、はい、じゃあ法田様と、はい、ここで、はい、メールとかやり取りで、
はい、
チャットは作んなくても大丈夫ですか。なんかグループになってからで、はい、今はじゃあいいですね。
そうですね、複数になってきた時にチャットグループを作ればいいですかね。
はい、わかりました。
はい、じゃあその、はい、お願いいたします。
法田さん、はい、法田さんはってお読みするんですよこれ。
そうなんですよ、法田、うが入ります
ありがとうございます。珍しいお名前でいらっしゃるんですよね。あれ
ね、そうですよね、主人のその元々の出は、三重県だそうです。
あ、そうな、あ、そうです、はい、じゃあ、あ、そうなんですね。伊勢神宮とか、伊勢神宮とか行ったりするんですか。あんまり行かない、関係ないですね。
伊勢神宮行ってない、行ってない、行ってないですね、はい、
あの書類の送り先、法田さん、あ、ごめんなさい、あの住所だけ何も書かずメッセージ来ちゃったんですけど、
はい、いいですか、はい、ありがとうございます。はい、
あと振込先とかもいただいちゃっていいですか。あと金額と、
はい、ここに、あのこの後、今後の流れっていうメールをすぐお送りしますので、ちょっとそこにお振込先とご請求書、はい、はい、作成させていただきます。あのご請求、あ、請求書の、あの宛先は会社名、
会社名でお願いしていいですか。
はい、はい、承知いたしました。はい、ありがとうございます。あのでは、あのいい方とご縁をつなぎできればと思いますので、はい、
いや、保田さん、本当ありがとうございました。
いい、すみません、ありがとうございます。はい、今後とも、はい、どうぞよろしくお願いいたします。します
感謝しております、
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
はい、あの、中山さんにも素晴らしい、あのプレゼンをありがとうございますと、あの、また教えてくださいとお伝えください。はい、よろしくお願いします。感謝してます。
ありがとうございます。はい、
はい、失礼します。ごめんくださいませ。
お願いします。
失礼します。